今日はゼパニア書第3章です。このところでは主の民の希望のことが語られています。一節に反逆と汚れに満ちた暴虐の都とあります。この都はどこなのか。実はエルサレムです。エルサレムは神の都と言われていたところであったのが、なんと反逆、汚れ、暴虐と出てきているわけです。それは3節のところに、高官たちは夕暮れの狼、まさに獲物を狙って襲うような弱肉強食のような状況にあった。また4節に、預言者祭司たちはもう身教えを冒涜する、神様の言っておられることを彼らは守らないというような状況であったわけです。そしてその心はどういうものであったのか。実は2節の終わりを見ると、主により頼まず神に近づこうともしない、それが神の民の実際であり現れてくるものであったということです。じゃあそれは神様が悪いのかっていうと、決してそうではないわけです。五節に、主はそのただ中にあって正しく、決して不正を行われない、ご自分の公正を朝ごとにくまなく照らす光とされる。神様は正しい方であり不正を行われない方であるわけです。しかしイスラエルの民は主によりたものをもうとしない、神に近づこうともしない、そのことによって反逆、汚れ、暴虐の都に変わっていってしまったということであるわけです。五節のところに、朝ごとにくまなく照らす光っていう言葉が出てきます。なぜ私たちは蒼天祈祷会を持つんだろうか。それはまず自分自身の心が朝ごとに神の御言葉によって照らされる必要があるということです。果たして自分自身が神様に従っているだろうか。すべてを明け渡して主により頼み、また神様に近づくということを求めているのか。それが今私たちに問われていることであると思います。7節を見ると、あなたはただ私を恐れ戒めを受け入れよ。そのように私たちに実は神様は今も呼びかけておられます。この新改訳の一つの特徴として、私っていう言葉がひらがなで書かれています。実はこのひらがなで書かれている私っていうのは、主なる神様のことを意味している、そのように訳されているわけです。ですから私たちは神を恐れ、そして神の戒めを受け入れる。神の戒めとは何か。実戒であり、実戒の訳は神を愛し人を愛する、そのことを神様は今も私たちに願っておられるということであるわけです。それを私たちがやはり朝ごとに神様から御言葉の光をいただいて、自分自身が神を愛し他の人を愛しているのか、そのことを私たちは点検させていただきたいと思います。また八節に、私を待てという言葉が出てきます。この私も主なる神様です。そして私たちはこの主なる神を待つ、それは何を意味しているのか。キリストの再臨を待つということであるわけです。必ず主は再びこの地上に帰ってこられる。八節の終わりの方を見ると、その日は私の激しい憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注いで私の裁きを下すということを言われたわけです。ですから再臨ということは、反逆と汚れに満ちた者にとっては裁きの日である しかし救われて、そしてまたこの主を待ち望む者にとっては、それは喜びの日に変わるわけです。9節を見ると不思議な情景が出てきます。その時私は諸国の民の口ぶりを変えて清くする。神様はこの世の四方の国々から集まってくる、神様を信じる、そういう人たちの唇を変えて清くされる。じゃあ清くされた者はどうなるのか。彼らは皆主の皆を呼び求め、一つになってか主に仕える。やがては千年王国の時が来るということです。イエス・キリストが地上の王となって私たちをまた導き、そして支配される。そしてその時はどうなるのか。11節にこの背いて行ったというすべての行いが、実は私があなたのただ中からおごり高ぶる者どもを取り除くと、そう言われるわけです。この世にはおごり高ぶる者がいます。しかしそういうものがキリストが再臨されるときには取り除かれて、そしてもう二度と高ぶりが行われない。神様の前にへり下る。12節に私はあなたのただ中にへり下った貧しい民を残す。彼らは主の名に身を避ける。実はバビロン捕囚があるときに全てが滅ぼされるということではなかったわけです。イスラエルの民が残る、そしてその後も残ってきている。今なぜユダヤ人が存続しているんだろうか。それは神様の約束のゆえである。アブラハムの子孫、そしてまたやがてはそのイスラエルが贖われるということを神様は実物のこととして残してくださっておられるわけです。しかし大事なことは、私たち自身も実は12節に出てくるへり下った貧しい民、そして主の名に身を避けるものであるということです。私たちが頼りとするのは人ではない、主を頼っていく、その信仰を私たちは絶えず持つ必要があるわけです。そして12節に出てくるあなたのただ中にという言葉が、実は繰り返してこのところで出てきます。それは15節のところに、イスラエルの王主はあなたのただ中におられる。そしてもう一つが17節のところにも、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だと出てくるわけです。ですからこの再臨の主イエス・キリストは、このあなたのただ中にあるということを私たちは信じる必要があるということです。だから私たちはキリストが再臨されるのをただ待つというだけではなくて、自分の心の中にこのイエス・キリストが住んでおられる、そしてイエス・キリストが心の中におられるならば、高ぶる者どもを取り除いて、そしてへり下った貧しい民を残す、へり下りの心を私たちのうちに与えてくださるということであるわけです。神様は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを賜うとあるわけなんですけれども、私たちの高ぶりを取り除き、そしてまた私たちの心にへり下る謙遜な思いを与えてくださる。17節を見ると、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。神様は絶えず私たちを救ってくださる。何から救ってくださるかというと、今言った高慢の罪から私たちを救ってくださり、私たちを心へり下ったものにしてくださるということであるわけです。イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。しかし私たちの信仰っていうのは ただキリストが十字架につけられたというのではなくて、かつてはキリストの敵であったパウロ、彼は私もキリストと共に十字架につけられた、そして自分の肉は情と欲とともに十字架につけられたのである、彼はその信仰に立つことができたということであるわけです。私たちの肉の心を私たちは自分の力で抑え込むこともできないし、そしてそれを取り除くこともできない。しかし神様は私たちのその肉の心をキリストと共に十字架につけてください、そして私たちの心の中に復活のキリストが生きてくださって、私の主となってくださる、私の心を治めてくださる、それが救いの勇士であるということです。そして私たちがこの方を心の中に自分の王としていつも迎え入れる中にあって、17節のところを見ると、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与える、約束があるわけです。誰も自分のことを喜んでくれない、しかし神様は私を喜んでくださる、そして安らぎを与えられる。今私たちはこれを信仰を持っていただくことができるということであるわけです。そしてその約束は新約聖書で、コロサイ書の1章27節を見るならば、そこにはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。やはりパウロもこのゼパニアと同じように、自分の心の中にキリストが生きておられる、それが彼の大いなる喜び、そしてまた牢獄の中にあってもくじけることがなかった、神様を褒めたたえ賛美するものであった。願わくば私たちもキリストを自分の心の中に王として受け入れて、そして絶えず自分の固くなな心が砕かれ、主の前にへり下り、そしてまた主はあなたのことを大いに喜ぶ、その喜びを私たちのうちに与えていただきたいと思います。